Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始めました、小山純子のラヘラジ。長いお休みも終わって日常に戻って、お仕事がね始まった方は、あ、また仕事だってなってるかもしれませんが、小さいお子さんのいらっしゃるお家のお母さんとかはちょっと自分の時間ができてほっと一息かもしれないですね。で、先週は淡路島でスーというね精油のブランドを開発している魚湯さんのお話を聞いていただいたんですけども、いかがでしたでしょうか。今週も引き続きいろんなお話を聞かせていただきます。この後スタートです。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、さて今週も先週に引き続きまして、淡路島さんのエッセンシャルオイルスーを作っていらっしゃいますパルシェ香りの館、特産開発マネージャーの大井太郎さんにお話を聞いてきております。ほんとね、いろんなお話飛び出してきますので、最後までゆっくりと聞いてください。ではどうぞ。今週も先週に引き続きまして、淡路島産エッセンシャルスーオイルスーですねを展開されているパルシェ香りの館、園芸特産開発マネージャーの大井太郎さんにお話をお伺いいたします。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週はね、スーの名前の由来を聞かせていただいて、思わず精油のボトルを開けてスーッと吸い込んでしまいましたけれども、はい、ね、なんか新しい香りが誕生するという。
そうですね、来年度平成30年度に、はい、展開したいなというのが、はい、月桂樹のオイルと、はい、あとキャンドル、この2つを、はいはい、新商品として、はい、出したいなと思ってます。
月桂樹も精油が取れるんですね。
そうですね、なんか樹木系のいい香りですよ、
は
い、
お料理に使うのはねすごくイメージがあって、はい、うち実家の庭に月桂樹の木があって、あ、はい、いつも葉っぱを何枚かドライにして持って帰るんですけども、はいはい、うん、まさか精油も作れるとは、
私どもいろいろ試験、はい、いろんな種類を試験して、はい、黒いけそうだなとかダメだなとか、はい、いろいろ経験した中で、はいはい、月桂樹はいけそうだなというのがあったので。
大体、はい、今までに何種類ぐらい試験抽出ってされたんですか。はい、
試験では30種類ぐらいですね。
ああ、はい、そうなんですね、うん、はい、30分の8、月桂樹で9、
はい、
3割ぐらいが商品に出る感じなんですね、
う
ん、いやでもね、15年この精油を抽出するっていうことをされてきて、うん、
はい、
なんか大変だったこととかご苦労されたこととかってありますか。
そうですね、一番のメインのラベンダーの、
はい、
あの 栽培が一番苦労したかなと思いますね。
抽出じゃなくて栽培
栽培が、
はい、なんでですか。ラベンダーって結構いろんなところにね植わってるイメージがありますけども、
ラベンダーあの高温多湿に弱くて、はい、どうしてもこの瀬戸内海側の南の方ですので、はい、あのなかなか暑さに耐える品種というか、そういうのが寒さはね強い、寒さはもうマイナス20度とかでも大丈夫なんですけど、はいはい、この暑さに耐える品種の選定とかあと育て方っていうのを探るのが結構大変でしたね。
なるほど、はい、夏場の、うん、それね海水浴とかが楽しめる淡路島ですから、うん、日差しがさんさんと降り注ぐ、うん、中で枯れないラベンダー。
そうですね。
なんかあの言っちゃってもいい秘訣とかってあるんですか、ラベンダーを枯らさない秘訣っていうのは。
まずあの、まあ、失敗から言いますと、はい、あの斜面の大農園っていうのがあって、
はい、
今は一番上の段で栽培してるんですけれども、はい、まあ、一番上は風通しの一番いい場所ですね、はい、うん、でどうしてもお客様に見ていただきたくて下の段で作ったこともあるんですけど、
はい、そうか下だと、はい、あの入ってきてパッとすぐに目につきますもんね、
はいはいはい、で距離にして 4,50m の差なんですけども、はい、あのほとんど枯れてしまったりしたこともあります、
同じ土壌の斜面の上と下で、はいはい、そんな違うんですか、
はい、もうどうしようかなという時もあったりしましたけど、はい、でその中で、一つポイントは、カルシウムの効かせ方ですね、
はい、あの先週お話しいただいたあの肥料のカキが、
カキ殻ですね、はい、ラベンダーはこうアルカリ土壌を好むというのもあるんですけども、はい、カルシウムを効かせることで、はい、細胞が硬く細胞壁が硬くなったりして暑さに強くなるというのが分かってきて、
はい、そうなんですね、うん、
そこからだんだんと枯れる率も減ってきて、はい
はい、そうなんですね、うん、そうか育てるところから苦労が、はい、なるほどな。
あと、はい、あの最初からこれだけの種類があったわけではなくて徐々に増やしていったんですけれども、はい、例えばあのラベンダー、ローズマリー、ゼラニウム、ユーカリぐらいはあったんですけれども、はい、次何しようかなっていう時に、うん、あのティーツリーっていう、
はい、
あの声が上がったんですね、
はい、
あの
オーストラリアとか原産のティーツリーですよね、はいはい、
ただこれ、はい、あの増やすのがすごく増やしづらくて、は
い、あそうなんですか、
はい、なかなか挿し木してもね、
はい、
なかなか根っこがつかなくて、
あそうなんですね、
増やすとこからこれは苦労しましたね、
はい、でも今結構な数が終わってましたよね、うん、じゃあご苦労の末にあそこまで増えた、
そうです
ね、
まず増やすとこから入ってやっと、はい、どうやって育てようかなとかなるんで、はい
でもレモンユーカリもね、うん、割となんかこう枝が柔らかくて、
はい、
ね、こうあの台風とかで折れちゃうっていうのお話も、
あそうですね、枝が弱いのに背がすごく高いので、はい、10メートルぐらいありますの です
ごい高かったですよね、はいはい、でなんか幹に耳を当てると水が流れる音が聞こえることがあるっていう、はい、
そうですね、
いやちょっと今日聞けなかったんで私また来てごめんなさいましてなんかでも木が水をそうやって循環させてる音が聞こえるって、
う
ん、生きてるっていうのを、
ね、そうですね、
感じますよね、
まあ、育て方の、モットーといいますか、はい、一つとしてその植物の強さを引き出すといいますか、はいはい、肥料をたくさんあげてこう、うん、地上部を大きくするのではなくて、はい、強く育てるっていうのを、はい、あの一つポイントには置いてます、うん、それで植物自体を強くすることで香りも、
はい、
うん、まあいい香りかどうかは人によってね、
はい、
違うと思うんですけれども、うんうん、力強いその元気の出る香りになるのではないかという、はい、思ってます。
まさに私、はい、あの香りを嗅いだ時にはすごいしっかり香るなと思ったのは、うん、きっとそこなんでしょうね、 その植物が持つ力、精油っていうのはね、虫に食べられないとか、うんうん、枯れないとかっていうために出してるものだから、はい、その力が最大限に引き出されてるから、うん、すごいこうエネルギーを感じる香りがしたんですね。いや、でそれがキャンドルになるという。
あ、キャンドル、はい。
でもこれも香りは精油だけでやるんですか？
そうですね、キャンドルも精油だけの香りで、はい、3種類ありまして、
はい、
ラベンダーメインのブレン、ラベンダーブレンドっていうのと、はいはい、先ほどの月桂樹の月桂樹ブレンド、
はい、
それからナルトみかん単体で使ったナルトみかんっていうの3種類ございます。
ちょっとナルトみかん贅沢じゃないですか。ちょっとしか取れないのに、ね、キャンドルになってしまったら精油がまた買えなくなるっていう、はい、でもその3種類にしたのは、はい、なんでなんですか？もう大井さんの好みですか？好みつけっていうのは、
まあ、開発チームがあったんですけども、
はい
はい、でもう一つこの中で3種類の中で候補に上がってたのが、
はい、
イチジクの香りっていうのも、
イチジク
できてたんですけども、
はい、
水蒸気蒸留では取れなかったんですけど、はい、他の方法では
い、
香りが取れるというのが分かって、
それはイチジクの葉っぱ、
葉っぱとか枝とか
枝葉で
両方取れてたんですけど、なんか国際基準で、
はい、
なんか毒性分があるというのが分かって、
はいはい、
でここはちょっと断念してしまったんですね。
なるほど、ね、やっぱり香りが取れても、うんうん、その香りの裏にね、うん、健康を害するものがあるとダメですもんね、はい、使える使えないっていうのは。いや、でもイチジクの香り嗅いでみたかったです、う
ん、本当にね、いい香りしてたんです、イチジクそのものの、
うん、イチジクの実に近い香りなんですか？
すごい残念だったんですけど、
はい、
で、
はい、
で残ったのがこの3種類ですね。
はい、そうなんですね、はい、いやでもなんかどれもね、優しいけど力強い香りなんでしょうね、うん、キャンドルはいつぐらいに発売とかも決まってるんですか？
この夏からの予定なんですけども、
はいはい、
ソジにもソイワックスといいまして、
はい、
大豆から取れたものを使った、
はいはい、
どういうんですか、ナチュラルなキャンドルにしてます、
はい、わ、はい、なんかこう夜寝る前にはラベンダーとか、うん、ちょっとゆっくり過ごしたい時にはこうナルトみかんでこう爽やかにとか、うん、
はい、
使い分けもいいですよね。
そうですね、
わ、なんかこうね、精油だと使い方どうしたらいいのかなっていう方も、うん、キャンドルだと火をつけるだけだし、炎が揺れる姿とかもね、うん、癒しになるし、
はい、
いいですね。わー、それもここのパルシェ香りの館で買える、うん、あとはその代理店でも買える。
そうですね、
で、はい、あとはウェブサイトでも買えるんですね。ウェブサイトはどうやって検索したらたどり着けますか？
どうしても SUU でこの文字数が少ないので、
はい
はい、前に淡路島産エッセンシャルオイルとかつけていただくと、
はい
はい、頭に出てきますので、
はい、淡路島で精油を作っておられるのはもうここだけですね。
そうですね、
じゃあ、はい、淡路島産エッセンシャルオイルっていうと間違いなくたどり着けることですね、はい、でもなんか大阪からも兵庫からも京都からも、うん、関西圏だと橋を渡ればね、
はい、
そんなかからないですから、今からの季節はなんかハーフウェイも楽しみながらその後買って帰るっていうのがいいかもしれないですね。
上流体験もできますので。
そうなんですよ、その話も私、ね、はい、しなきゃと思ってたんですけども、はい、商品にする精油を抽出する大きい釜とは別で、
はい、
ガラスで全部見える上流体験の機械があるんですよね、はい、でこれは何名からとかっていうのはあるんですか？
基本的には1名からご利用できます。
事前に予約。
そうですね、前日までの予約、要予約で、
はい、
取れた 分を全てお持ち帰りいただけるんですけれども、
はい、
人数が多くなるとその分、
はい、
体験料は安くなります、
はい、
1台あたりの料金3850円。
安いですね。
お二人ですと半分だったり、
はい、持って帰るのも半分こ、
そうなんです、
はい、でもそのそこで体験で抽出する時のハーブはもうあらかじめご用意いただいててって感じですか。
これはお客様自身に畑まで行っていただいて、はい、刈り取りからやっていただきます。
じゃ、
はい、
もう本当になんか精油メーカーさんの一日体験みたいな感じです ね、 そうですね。育てる苦労はせずに刈り取って、はい、精油を作って、
はい、でこの商品にして使っているハーブと同じハーブ、はい、刈り取っていただきますので、
はい、はい、わあなんかいいですね。ね、その精油を作るために育ててるハーブ園と、あとレストランでね食べるお野菜を育ててるところがあったり、はいはい、温室があったり、はい、あとはこうなんかお散歩できるテーマごとになってるガーデンがあったり、
はい、
ね、精油だけじゃない楽しみがたくさんありますよね。
あとはその摘み取り体験とかね、はい、あのこの3月下旬頃から、
はい、
金銭花が始まって、はい、5月ぐらいにカモミール、
はい、
6月にラベンダー、
はい、
で8月ぐらいから千日紅ですね、
はい、
で10月ぐらいにコスモスとこう順番に摘み取り体験ができるようにも、はい、なってます。
何度来てもその季節のお花とかハーブに触れて楽しめて、うん、はいはい、で精油の抽出体験だけじゃなくてオリジナルの香水を作ったりとか、
そうですね、香水作りとか体験が、
体験ブースは何種類体験できるんですか。
体験は6種類ありまして、
はい、
石鹸作り、はい、これはローズヒップの入った石鹸作りですね。
美容に良さそうですね、はい、
でからここの特産がお線香香なんですけれども、はい、全国の7割を生産する日本一 の香りの町なんですね、
はい、
でそれにちなんだお香作り体験、はい、それからキャンドル、ジェルキャンドル作り、は
い、キャンドルいろいろ入れて作って可愛、はい、いキャンドルがね、はい、お子さんとか楽しそうですよね。
そうですね、
はい、
で先ほどの香水作り、
はい、香水、
はい、これはエッセンシャルオイルだけで24種類の精油だけで作ったオイルで、はいはい、自分で好きな香りにできるという体験ですね。
オンリーワンの、
はい、
はい、
で、アレンジメントリース作り、
はい、
それから今一番人気がハーバリウム体験、この6種類になりますね、
はい、体験できるスペースもすごく広くて、今もね、はい、その体験ブースの一角を借りてお話を聞かせていただいてるんですけども、もともとあった場所では足りないからといってもうハーバリウムとかできるセッティングがずらっと並んでる。そうですね、もう団体さんで来ても大丈夫ですね。
そうですね、団体さんまでバス1台で何かされたりもありますので、
はいね、はい、いやなんか本当にね、5月6月で、その後秋口冬の手前ぐらいまではピクニックみたいな気分でも来れるだろうし、
うん、そうです ね、
ね、
外でね、ハーブ園でお弁当食べていただいても大丈夫ですし ね、
はい、だからこの、ね、今まだ春の手前なんですけども、その時期に来てもラベンダーのとこに行ったらふわっと香りがしてたりとかなので、うん、本当に春はね、いろいろ楽しめるなと思います。まだまだお話をね聞かせていただきたいんですけども、皆さんこの話の続きはぜひパルシェ香りの館に足を運んでいただいて、はい、いろんなことを体験しながら、スーも実際手に取って香りを嗅ぎながら体験していただければと思います。ということで本日は淡路島さんのエッセンシャルオイルスーを開発されているパルシェ香りの館、大江さんにお話を聞かせていただきました。2週にわたりありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
はい、2週にわたりまして、淡路島さんエッセンシャルオイルスーをプロデュースされておりますパルシェ香りの館の大井さんのお話をお送りしました。大井さん、お忙しい中お時間をいただきまして改めてありがとうございました。ゴールデンウィークにすでに行ったという方、まだ行ってないという方いらっしゃると思いますが、どの季節に行っても楽しめる場所なので、ぜひ足を運んでみてください。ではここで1曲聴いていただきたいと思います。スーパーフライでワイルドフラワー、どうぞお聴きください。
坂道を登る途中
You are listening to ears FM gig. Okie dokie.
はい、先週今週2週に続きましてね、淡路島の声優の話を聞いていただきました。淡路島って私の中では小さい頃から毎年夏に家族でキャンプに行く、海に行く場所だったんですけども、大人になってこうやって改めて違う視線でね行ってみると、いろんな発見があって、また行きたいな、これは何度行っても楽しめるな、なんていうふうに思いました。で、淡路島、今日ねちょっとご紹介させていただいたんですけども、国生みの島淡路といって、2016年に日本遺産にご登録されてるんですね。古事記の冒頭にこのストーリーが出てくるそうなんですけども、そういう場所がこんな近くにあるということで、香りに携わってると、淡路島って実はすごい特別な場所なんですけども、595年水戸3年なんですけど、ここに香木が流れ着くんですね。で、木が流れてきて、漁師さんがそれを海から上げて火にかけた、焚き火にしたらすごくいい香りがしたからって言って、こう献上をするところから日本のこのお香とかの文化につながっていくんですね。で、それが、きっかけになっているのか、気候の問題なのかなんですけども、実はこの淡路っていうのはお香とお線香の生産高が日本一、7割以上かな占めてるんですけど、このお線香っていうのは1850年に大阪の堺から技術を淡路島に持ってきたというふうに言われています。で、そこからまた時間が過ぎて、ここのパルシェでも15年ぐらい前から研究を始めた、で、数になってからは3年ということだったんですけども、次はアロマセラピーの精油という形で香りの文化が受け継がれていっている。で、もちろん気候とか風土とかそういうものがバッチリあったっていうのもあるとは思うんですけども、なんかね、それだけでは語れない、何かこう導かれて香りがそこに集まってきてるっていうような、そんな気がしてたまりません。で、なんか日本産の精油をね、私はずっと追いかけて、一番最初が富山で九州に行ったり、関西圏回ったり、今度広島も行くんですけどね、まだまだ北海道沖縄行きたいところいっぱいあるんですけど、日本にしかない植物、例えば淡路島で言えば鳴門みかんがそうだったりとか、杉ヒノキとかももちろんそうなんですけど、日本にしかないものから取れる精油っていうのもすごく貴重だし、香りもなんかどこか懐かしい、安心する、海外でも人気があるっていうところもねあるんですけど、なんかそれだけじゃなくて、日本に海外から持ってきた、入ってきた、ラベンダーにしてもゼラニウムにしてもそうですけども、入ってきたものがやっぱりその土地に合わないと育たないんですけど、日本に根付いて日本に合うように品種改良されて、そこで育っていく、ね、そこから精油を作って香りがね私たちの手元に届くってなった時に、やっぱりね、同じラベンダーでもフランスのラベンダーと北海道のラベンダーは香りが違うし、で、さっき言った ティーツリーなんかも原産地から入ってくるティーツリーの精油の香りのイメージで、日本のティーツリーの精油の香りを嗅ぐと全然香りが違います。でもティーツリーって、まあ、淡路島もそうだし九州でも作ってたり何か所かやってるところがあるんですけども、どこで取れるものもやっぱり原産地のとは違う。で、日本国内で取れるものは割と成分構成が似てるなんていう側面もあって、多分それが日本の気候で暮らす私たちには必要な成分、その植物が作るということはそこに暮らす私たちにも必要な成分なのかなと思うんですね。で、もちろん日本のものだけがいいっていうわけではないんですけど、なるべく食べるものもそうですけど、私たちの近くにあるものを大切に使っていく、そういうのが気持ちを軽くしたりとか体を元気にしたりとか、そういうふうにねつながっていくんじゃないのかなと思います。で、日本国内だけで見ても柚子なんかはね、ほんと全国いろんなところで育って精油も作られてるんですけども、ちょっとずつ香りの雰囲気が違ったりとかで、なんかこう嗅ぎ比べをするとやっぱり自分に近いところで取れたものがすごいしっくりきたりとか、そういうのがあって不思議だななんて思うんですね。で、ね、こうスーのコンセプトにもあるこうスーッと吸い込むとか、そのスーのまま天然のままっていうところとか、なんかそういうのを大切に味わいながら、今日冒頭でも先週かな五月病の話をねちょっとしましたけども、なんか香りの力をちょっと借りて気持ちを切り替えたりとか、自分と向き合ったりとか、そういうことをねしていただけたらすごいすごい嬉しいなと思います。で、こうやってご紹介している精油、だいたいねどのメーカーさんもウェブショップ持ってて、そこからも買えますし、結構ねイベントいろんなところでされてたりっていうのもあります。で、このね淡路島は島自体も楽しめますし、パルシェ香りの館だといろんな精油の抽出体験、自分でも作るところを見れたりとかなので、そういうところに行くとより香りが身近なものになって取り入れやすくなるかもしれないなというふうに思っています。やっぱりね、自然の香りは割とすぐに変化してしまったりとかなんだけど、その刹那を楽しむというかね、香りが変化していくときに自分の香りもなんかいい方に浄化されていったり変化していったり、ちょっとこう冷やし立ってるものが落ち着いたりとか、そういう風になっていけるといいのかなと思います。またね、ラジオ講座も引き続きやっていきたいと思いますし、精油のメーカーさん巡りもまだまだやっていきますし、私が作る香りとブランドのこともお話をしていきたいなというふうに思っています。これからも、ね、たくさん精油のことをお伝えしていきますので、ぜひ聞いて身近なものにしていってください。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。